舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこちゃったラジオ木曜日。さてここからはですね、ちょっとね新しく食の舞鶴応援コーナーというものをね始めていきたいなというふうに思います。この新型コロナウイルスですけれども、緊急事態措置や外出自粛が長期化してますよね。で これによって舞鶴市の、まあ、観光業だったり飲食業だったりいろんなお店さんや企業さんでダメージを受けておられます。でこの新型コロナウイルスの収束が予測できない困難な中、舞鶴市内のいろんな方が頑張っていらっしゃいますので、コミュニティ FM 局としても連携して新しい食の舞鶴を発信して、舞鶴の、あの観光客の方のね創出につながったらいいなというふうにも思ってますし、もちろん市民の皆様にとっても、プラスになる情報をお届けしていきたいなというふうに思っております。そこで本日はゲストの方お呼びしております、舞鶴フルルファームより秋安俊秀さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあフルルさんもねこのコロナでずっとお店を住まれてましたけれども、営業再開されたようですね。
はい、6月の21日からですか。はい、再開、やっと再開できました。
待ってました。
ありがとうございます。本当に長かったね。
長かったですね。
休んだりちょっと仕事したり本当にね長かった。
でも、はい、フルルさんって動物も飼ってらっしゃるじゃないですか。
はい、
なので、
はい、
あのお店はやってなくっても職員さんは休んでたわけではないですよね。
ないですよ。本当に、まあ、動物担当はねずっと来てもらってるし、また休んでるスタッフ、まあ、休みの期間もスタッフで、まあ、環境整備をしたり、今年もさつまいも植えましたよ。
はい、そうなんですね。
たくさん植えました。
うわ、収穫が楽しみですね。
うん、そうそう。で他にもねいつもはできないところをなんとか、はい、まあそういうことができましたね。
はい、ということでね、あの営業ができなかった時間も有意義にお過ごしになっていたということで、はい、でもう待ちかねの営業再開ということで、はい、今は通常通りの営業に戻っているんでしょうか。
はい、ほぼ通常通りですね。
はい、ということで夜のディナー営業もされていた。
はい、はい、ディナー営業再開しました。
わ、はい、ということでね、なかなか昼間はお仕事があっていけなかったというリスナーさんも、はいはい、夜の営業再開されていますので、ぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います。はい、そして何やら最近あのレストランではスタッフさんの手作りの野菜を使っていらっしゃるそうですね。
そうなんです。これもまあ、休んでる時に畑を作ろうということで、うん、レストランスタッフで本当に野菜の作りの上手なね子がいるんで、やらせてくださいって。
あ、すごい、
うん、よしやってくれもう今美味しい、もう色とりどりのトマト、今日も食べてみてって持ってきたんやけど、中が黒いやつとかね。
え、トマトの中が黒いんですか。
そうそう、
そんな品種があるんですね。ある。
ほんで黄色いやつがあったり緑のがあったり、でそのね八谷君って言うんですけど、うん、社長これ食べてみて、この黒いやつはリコピンがとってもたくさんあるんや。
へ
ー、これあのお客さんに今出してるんですよ、うん、あのサラダコーナーでね。でもっともっとあのそういうことをお知らせしたいなっていうふうに、はい、またポップ書いて、ね、あのお知らせします、こういう野菜です。
はい、わ、素敵。はい、ぜひねレストラン行かれた方はそういったポップにもご注目いただいて、どんな野菜が使われているのかなっていうのもね目でも楽しみながらお食事いただけたらなと思います。はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこちゃったラジオ木曜日、本日は新コーナー食の舞鶴応援コーナーをお届けしております。 マイズルフルルファームより秋安俊秀さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしております。ということでね、お話の前半ではフルルさんでも通常営業が再開されているということでお話をお伺いしたんですが、なんと今月末にお祭りも行われるということなんですね、
はい、7月24日土曜日ですね。あのフルルファームも15年を迎えました。
おめでとうございます。ありがとうございます。
もう元服ですね、昔でいう、はい、15周年です。
はい、はい、ということでね、もう舞鶴市民の皆様にはすっかりとおなじみになったのではないでしょうか。舞鶴フルルファームがこの度15周年を迎えるということで、15周年祭が開催されます。日時は7月24日土曜日の午前10時から午後3時までとなっておりますけれども、どんな内容ですか。
はい、まあいろいろ考えたんですけどね、うん、あのレストラン、今ちょうどコロナの関係もあったり、うん、まだな引きずってる部分もあるんで、テイクアウトでいろんな楽しい屋台をね、うん、楽しんでもらおうかなって思ってます。たこ焼き、
お、
はい、それと手作りちくわ、これこの前試食した、めっちゃ美味しい。
へ、
はい、本当に今日竹切ってきてね、
うん、
それにこうミンチっていうかあれ巻いて、うん、自分です
り身を巻いて、
はい、自分で焼き、
自分でって、お客さんが自分で焼けるんですか、はいはい、貴重な経験、はい、
それとかね、うん、もうこれシンプルやけど、キンキンに冷やした、きゅうり、これレストランレストランチームが作ったやつね。
へ、はい、
そういう、まあ、おにぎりとかあるんですが、うん、それと3種のカレー、これエムズのキーマカレーもここへその日は来ます。そしてあとこの頃特に人気の無水カレーね、トマトと玉ねぎ言ったっけ、その水分でこう作る、うん、あれ美味しいね、はい、まあそういうカレーがあったり、あとまあ、テイクアウトで基本的に外で食べてもらおうかなと思ってます。であと落語があります。
落語、
桂三線さん、もう前からずっと去年から、フルでエムズで落語したいっていうふうに言ってもらってたんやけど、あ、もうキャンセルになってしまってね、やっと実現するっていうことです。
はい、
それと次はクラリネットエレクトーン BGM 演奏、これあの、まあ、BGM としてこう生演奏でね、
ずっとこう、贅沢、
はい、まあ、聞いていただけます。あ、落語もこの生演奏もね、うん、あの無料なんで、あの通りすがりというか、
うん、
まあ、テイクアウトでご飯食べながらね、気楽に聞いてもらったらいいし、
めちゃくちゃ贅沢じゃないですか、はい、
もうそんなことでできる限りお客さんに楽しんでいただきたいというふうに思ってます、
うん、はい、ということでね、盛りだくさんの内容なんですけれども、このね桂三線さんの青空落語、これが午後1時からですね、
はい、そうですね、
はい、芝生広場にて開催となっております。投げ銭スタイルの寄席を初開催されるということで、なかなか都合が合わず延期になっていたのが、この度やっと来ていただけることになったということでね、
はい、
落語を見たことないという方でも、ぜひお気軽に聞きに行っていただきたいと思います、
う
ん、
そうだね。
そしてクラリネットとエレクトーンの生演奏もされるということで、はい、こちらも時間が決まっております。午前11時から正午まで、そして午後2時から3時まで、落語の時間帯はちょうど演奏はないですね、
はい、
はい、ということでね、こういったものもちょうどねお昼くらいの時間帯に生演奏だったり落語されますので、食べながらもうお気軽に、はい、はい、ご覧いただけたらなというふうに思います、はい、そしてそれもテイクアウトでね、今回青空の下で美味しいもの食べてもらおうということで、はい、たこ焼きだったりおにぎり、そしてキンキンに冷やしたこのきゅうりね、夏場には欲しいですよね。そしてちくわが自分で焼けるというのが、これまたすごいですよね、はい、
舞鶴かまぼこ組合さんのご協力を得てね、
うん、
そのすり身を
分けてもらったんです。
あ、うん、だからもうすごい
本物のやつだ。
本物めっちゃ美味しいんや、うん、 それを、まあ、今ちょうど準備をしているとこなんですが、これから、まあ、段取りとかね、うん、どういうふうにどこで焼いてもらうかとか、うん、まあ、一生懸命準備しておきますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、ね、ちくわは多分皆さん召し上がったことあると思うんですけど、うん、それがどんな風に作られているってまでは知らないですよね。
うん、で食べるときには芯がないからね。
そう、
今日私竹切ってきました。
あら、
忍び竹をね、うん、だからそういうのも、あ、この作るときは、今はそうじゃないかもしれんけどね、ちくわっていうのは竹に巻いてちくわっていう、
ね、うん、あ、ね、漢字で書くと竹の輪と書いてちくわですもんね。そういう由来があって、うん、ということでね、なかなかそこまで、ね、知らない方もいると思います。そしてフルルさんといえば動物たちがいたんですけれども、触れ合いコーナーもありますか。
はいはい、子ウサギが生まれて、
うん、
この春生まれてやっとこう慣れてきたんですよ。で中庭の広場にね、今ちょっと柵を作って自由に走らせて遊ばしてます。触れます、餌も食べます。
へ、
うまくいけば抱っこもできるかなと思ったりしてます。で人気のポニーの散歩ね、うん、乗馬体験ね、
うん、
とか、いっぺんポニーを自分で手綱を持ってこう歩いてもらったりしてもいいかなと思ってます。
へ、
おとなしいポニーですからね、うん、はい、そういう動物との触れ合いもぜひ楽しんでもらいたいなと思います。
はい、これね、はい、本当に大人気ですよね、
はい、
そしてウサギは赤ちゃんが生まれたということで、はい、またちっちゃいウサちゃんが今ね、はい、ぴょんぴょんしてるんじゃないかなと思うんですが、うん、もしご機嫌が良ければ抱っこもさせてもらえるかもしれないということですね、はいはい、ぜひこちらは特に時間はお決まりないでしょうか。
ないですね、
随時
乗馬体験だけはちょっと時間を、うん、お昼間の時間設定にします。またそれは当日ご案内します。
はい、
はい、
お願いいたします。そして同じ日に同時開催されるツアーがあるそうなんですけれども、はい、
ちょっと欲張って、うん、e バイクをね、皆さん電動アシストバイクってご存知ですと思うんですが、うんうん、まだあまり舞鶴市内でそんなに見かけませんが、
うん、
本当にね、私のようなおじさんでも坂道を上がれます。関西電力の発電所の横の急坂をね、
うん、
上がっていけるんです。
うん、
楽々で、
うん、
立ちこぎしなくっても。まあそういう e バイクで大浦半島の、まあ比較的楽な、コース、
うん、
なんだ、海沿いのコースね、
はい、
でそこには美味しい岩ガキが食べれます、そこでね、うん、それとその食べた後また今度はエムズデリでジェラートも食べれるという、
うん、
まあ、それもセットで、料金設定してます。
はい、
これぜひ皆さんいっぺんその e バイクの感動とね、体験してほしいし、その旬の岩牡蠣も食べてほしいし、うん、ジェラートも美味しいよと、こういうんで、フルルから、引き上げ記念公園行って帰ってのコース、だいたい20キロちょっとかな、
うん、
はい、そういう、まあ、しっかり楽しんでほしいなと思います。
はい、ということで、はい、同じ日ですね、7月24日土曜日に e バイクツアーも開催になるということです。こちらは10時30分集合、11時スタートとなっておりまして、14時30分頃に終了する予定となっております。はい、でフルルファームさんからスタートいたしまして、まずは瀬崎の海岸に行きます。はい、で、火力発電所を通って海沿いをずらっと引き上げ記念館まで行きまして、で同じコースを折り返して帰ってくるわけですね。
はい、
でその途中で牡蠣小屋がありますので、そちらで岩牡蠣を食べて、 そしてその途中でエムズデリさんがありますので、はい、そこではジェラートを食べて、はい、という美味しいものも食べながら運動もできるという、そしてこの大浦半島の景色を満喫できるという、もう素晴らしいツアーになっております。でそのねフルルさんに帰る途中で火力発電所の前、あのかなり急な坂ありますけれども、はい、Eバイクに乗りますとこれがもう楽々登れるということでね、はい、私もね、あの乗らせてもらったことあるんですよ、フルルさんで、ね、
はいはい、
あの舐めてました、うん、すごいあれ、うん、本当にね、うん、立ちこぎしなくても、はい、普通にこぐだけでスイスイっと上がっていって、うん、なんだろう、女性でも子供でも体力に自信のない方こそ乗ってほしいと思いましたね、
うん、そうですね、うん、あの足は同じようにこがなければならないんやけど、うん、私が登った時も、息が上がらないよね。
そうなんですよ、
うん、で、まあそういう意味では、無理しなくって、体に無理しなくってこう、うん、運動もできる、んで E バイクじゃないとやっぱり行けないところもこう行ける、
うん、
もう今回は予定してませんけど、うん、芦田に放題であったり、うん、大浦森林公園であったり、もう本当にねこの E バイクの可能性がもっともっとこう広がっていくなと思ってます。
本当ですね。しかも今回はガイドの方がついてくださる、はい、ということなんですね。
そうなんです。増田君というね、これ宮津天の橋立とか稲とか、もうガイドをやってる増田君が手伝いに来てくれるんです。いや本当に100人力でね、うん、もうこの京都府北部ではパイオニアですね。もう E バイクガイド、はい、もう すごい元気な若者です、
はい、ということで、はい、今回は E バイクガイドツアーのパイオニアと呼ばれている増田さんがガイドについてくださるということなので、迷子の心配もありませんね、
はい
はい、ということで、スイスイと楽々E バイクで楽しんでいただきながら、いい運動をしていただきながら、美味しいものも食べて、大浦半島の景色も満喫できるというね、とびっきりのツアーが予定されておりますので、ぜひこちらもお申し込みいただきたいと思います。ご予約が必要となっております。7月18日までにご予約ください。こちらはお電話でのお申し込みでいいんでしょうかね。
はい、お願いします。マイズルフルルファーム68-0233ね、
はい、
あの担当秋安もしくは、まあ、事務所、
うん、
誰にで言ってもらっても大丈夫です。
はい、ということで定員は10名様となっておりますので、お早めにお申し込みください。こちらですね、条件があります。身長が145センチ未満の方は王相談となっておりますので、お子様、はい、あの親子でも参加できるんですけど、うん、あんまり小さいお子様はちょっと対象外になりますかね。
それでね、うん、サイクルトレーラーっていうのを増田君が持ってきてくれる
の。え、何なんですかそれは。
これ、ね、自転車で引っ張るカゴみたいな感じ。
もう
E バイクやから引っ張れるんです。
え、すごい。牽引もできるんですか。
牽引できる。
すごい。
体重 20-30kg まで大丈夫かな、うん、私も乗せてもらって、実は引っ張ってもらった。だから結構いけるなと思ってるんやけど。
じゃあそれよりも小さいお子さんは自分の普通の普段乗ってる自転車を乗ってきて、うん、引っ張ってもらうことができるってことですか。
自転車を引っ張ることはできるんだけど、うん、もう直接自転車に取り付けて、
うん、あ、そのカゴに乗るんですか。
うん、カゴ、うん、カゴというか
トレーラーに、まあ、うん、そうそう、お子さんは乗ってもいいと、
はい、ちっちゃい子がね
あ、じゃあ小さい子、うん、お子さんがいても親子で参加できると、
う
ん、
はい、
へえ。
それ数に限りがあるんで、うん、1台か2台ぐらいしかないかもしれんので、
うん、
あのそれこそ予約の時に
本当ですね、お問い合わせいただきたいと思います。う、はい、もう一回お伝えしますね。 0773-68-0233 番までご予約をお願いいたします。それではここでお知らせを挟みます。ななこちゃたラジオ木曜日、ここまでの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、 ギフト館富士禅の提供でお送りいたしました。私中野由香がお届けしておりますななこちゃんたラジオ木曜日、本日は食の舞鶴応援コーナーということで、フレルファームの秋康さんにお話をお伺いしております。さて先ほどはね、7月の24日に行われますフレルファーム15周年祭、そして e バイクツアーについてお話をお伺いしたんですけれども、なんとその次の日にもなんか面白そうな説明会があるということなんですけれども、
はい、ビオトープ作りをやろうということで、その説明会を開催します。
はい、すいません、ビオトープって何でしょうか。
はい、ビオトープって言いますと、本来その地域その周辺に住むさまざまな野生生物、動物、昆虫、水生生物、まあ、いろいろあります、それが、生息することができる、まあ、生きていける生物の生息空間ということですね。まあ、空間といっても、知ってる人はフルルの周りはビオトープだらけじゃないかっていう、まあ、自然のね、そういう生態系がそのまま生きてる、というのはもうビオトープだと思ってるんですが、あの例えば今、池の小さな、水槽でもビオトープっていう人もいますけど、私たちはあの田んぼをね、遊んでる田んぼをビオトープとして作っていこうと思ってます。はい
はい、ということでね、この野生生物が生息することができるこの生物の生息空間、それがビオトープということで、はい、これを一緒に作りませんかという説明会が、7月の25日日曜日に開催されます。これもきっと何かあるんでしょうね、いろいろコツが。ただその草がボーボーなだけではビオトープにはならないということですね。
はい、基本的にね、今、一年中水がある田んぼってないんですよね。作り方なんですけど、ちょうど今中干しっていうあの作業というかしてます、はい、ということは水が一切なくなってしまう。そうなると水生生物が生きていけません。だから一年中まず水を張るっていうこと、これがもう一番大切かなと思ってます。それともう一つはね、あのそれじゃ あザリガニとかいっぱい持っていこうかっていうことになると、これはその周辺地域 の、 あの生態系が壊れますんで、もう基本は原則その周辺にいるものしかそこにはあの、まあ、話したりはしない。自然に発生するものをそこで皆さん、あ、こういう生き物がいるんやなっていうことをこう観察してもらいたいなって思います。そういう空間を一緒に作ってくれる人を募集してます。
なるほど、はい、じゃあそこを、ね、盛り上げようと思っていろんな動物を連れてくるのではなくって、はい、自然にどんな生き物がそこに集まるのかというのをみんなで見守りましょう、はい、ということなんですね。
はい、
はい、でそれにも いろいろこうなんていうんですか、整備が必要かと思いますので、はいはい、そういったものを手伝ってくれる方を募集されるということで、はい、まずはその説明会が開催されます。はい、7月25日日曜日午前10時から、場所はフレルファームおよびその現地近いところですかね。
はい、はい、歩いて行けます。
はい、こちらも興味のある方はお電話にて、あ、当日直接でもいいんですか。
はい、
ご予約はなくても大丈夫ですかね。
はい、予約は なくてもいいです。で、あの10時にはフルルファームにお集まりいただければ、はい、
はい、
もう、そのままスタートしていきます。はい、あまりきつい、あ、厳しいあの決まりもありませんので、
う
ん、
わかりました。はい、ではこちらは当日もうフレルファームさんにお越しいただければということですね。そして毎年恒例の万願寺祭り、
あ、はい、8月8日、はい、万願寺祭りやります。はい、今年も賑やかにやりたいなと。去年も、まあ、コロナ禍で本当にどうしようか迷ったんですが、なんとかやりました。でやっぱりこれはもう どんなことがあってもオリンピックと同じぐらいね年に1回これはやり続けたいなと、はい、思っております。
はい、ということでね、万願寺を使ったあらゆるその食べ物はもちろんですけどね、万願寺釣り選手権とか、はい、万願寺タワー選手権とか、はい、そういった競技もございますので、まさにオリンピックよろしく、とっても盛り上がる
そうです、ね、
はい、イベントとなっておりまして、舞、はい、鶴市民の皆様にはこちらもねファンが多いのではないかなというふうに思います。はい、こちらもコロナ対策をされて開催予定となっております。はい、8月の8日日曜日ですね、
はい、
はい、フルルファームさんにて開催予定となっておりますので、
はい、
よかったらこちらもチェックしていただけたらなと思います。
はい、
それでは本日のゲストは舞鶴フルルファームより秋安俊秀さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて本日からですね、食の舞鶴応援コーナーというものが始まりましたけれども、記念すべき第1回目にはフルルファームの秋安さんにお越しいただきました。秋安さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、さっきの柚子の夏色良かったですね。
良かった、
なんか自転車で、e バイクにぴったりの、でこの e バイクなんですけど、先ほど7月24日の日にこのガイドツアーがあるっていう風にお話ししてくださったんですけど、これ普段からも借りることはできるんでしょうか。
はい、1日丸っぽ遊んでもらって、3500円でお貸ししてます。
へ
ー、でまだ e バイクってどんなもんかわからない人ね、
うん、
パワーもわからないっていう人はお試しコース、
うん、
1時間1000円で、うん、近く走ってください。それと今思いつきですが、
うん、
リスナープレゼント、うちも、
え、何あるんですか、
このしましょう、
何やった、
いいバイク
いいバイク、
お試しコーナー、
お試しコース、
お試しコース
1000円分をプレゼントしてくれるんですか。
はい、しましょう。
ありがとうございます。太っ腹、
はい、あとでちょっと打ち合わせして、
はい、
ほんまに今決まったような話なんで、
うん、
あの5人ぐらい、
うん、
当日にしましょうか。
わ、嬉しい。
また
あの詳細詰めて、
ね、
明日から放送します。
そうしよう。
嬉しい。じゃあ今の城岡田さんの聞いて思いついてくださったな。
はい、
ありがとうございます。はい、もうそんな秋安さんが大好きですけれども、はい、e バイクのレンタルを受付中ということで、イベント以外でも乗っていただくことができます。1日貸し切り3500円、そして初めての方どんな感じかなって、あんまり時間ないんだけど乗ってみたいわという方は、まずは1時間お試し、1回1000円でこの e バイク乗っていただくことができます。こちらも事前の予約が必要でしょうか。
はい、予約してください。
うん、
それの方が確実に、
ね、もし団体で来ちゃったらね、足りないかもしれないですし、
はい、まだ6台しかないんです。
あ、6台しかないということは最高でも6人までですね。
そうです。はい、
はい、ということで事前のお申し込みをぜひお願いいたします。こちらもお電話番号伝えておきましょうかね。
はい、0773-68-0233 です。
はい、ありがとうございます。それではこちらもね、プレゼントでリスナーの皆様に体験券、
はい、
券になるんですかね。
はい、
はい、またちょっと詳しく考えてお伝えをいたしますけれども、ね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、秋安さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。